なむなむ。京都三条ボンズカフェ。
もう8月も3週目でございます、斉藤さん。
はい。
もう、盆終わりました。お疲れ様でした。
お疲れ様でございました。
もう、まあ、21日ですから、今日は。先週の、まあ、16日、送り火が、まあ、京都ではね、
はい、
一応、お盆の終焉ということで。
終焉。
はい。
今年はもうね、はい、NHK にも中継されてまして、テレビ。
ああ。
送り火が。
送り火がね。
メインで。
送り火の、なんでしょうか、この、保存されてる方々はもう大変ですもん ね、
はい、でも大文字寺のね、和尚さんもテレビに今年は映るということで、はい、
そうですか、ね、
あのちゃんと衣装もちょっと新調されたりしたという噂も
なるほど、まあ、
というような
ね、
まあ、裏本と
裏本裏本
今年も質問されましたわ、
まあ、そうです
表本ってあるんですか、
あ、なるほどこの語源というのをちゃんと皆さんね、またこれ解説しない
と。また日本語ではないとか言っていろいろ言ってたんですけどね。
逆さ鳥とかいろいろ。
そういうお盆でした。
はい。ということで、横山。
はい。
お久しぶり。
お久しぶりです。
なんかちょっと。
二人が何言ってんやっていう感じじゃない。
あと、お盆ちゃんとどうでしたか、今年のお盆は。
三重県の実家に帰りました。
三重県はどちらの実家ですか。
伊賀上野です。
あ、お父さんも。
はい。
ね。そして、お母さんも何県ですか。
奈良県。
ということはお母さんの方もお墓参りするとか、それはしないんですか。
はい。
なるほど。お父さんの方。
はい。
松尾芭蕉の伊賀上野の。
そうです。
そうですか。ご苦労さんでした。
でも大文字は見に行きましたよ。初めて 見たんです。
おお。ど
っから。左大文字を、
は
あ、金閣寺の近くから。
はいはい、
すると、
はあ、
流れ星も一緒に見えたんです。
やった。
やったー。ラッキーな気分。
感動が伝わりにくい。
だから、いよいよ。
ああ、よかったですね。うん。
で、大文字は見たけど、あの、流れ星は拝んだりしたんちゃう。
なるほど。逆で君、大文字拝まなければ。ね拝んだ、それも。
大文字って拝むものなん
で。うん、青拝むものなのです。はい。
難しいところ
ね。難しい。
坊さん二人喜んでした、ねね。そういうことも我々もな、教えてなかったし。
そうですね。
知りたいんですけど
ねえ、
はい、
まああの京都の祇園祭りからずっと7月からずっと来て8月に入って、まあ、自分たちのご先祖のところに来て、はい、そして大文字で皆さん送られていくと、
お墓参りと同じことです、
うん、
あえて言えば、
なるほど、
はい、まあそういうことで、
はい、
今日もこうちょっとね、静かなトーンで
、はい
京都三条ボンズカフェ8月ちょっと盆明けでほっこりしております、杉岡でございます、
横山です、はい、
新章
です、新章、大臣さん質問来ております、
はい、
ありがとうございます、千葉県サッチンさん、ありがとうございます、
ありがとうございます、ね、
この新しいジングルに最近になりました、
はいはい、
はいはい、新しいジングルの声は誰がどれを言ってるのか夫と話題になってますという、紳士和尚様は真面目だからクエスチョン、まあクエスチョンってこれね、あの不真面目というじゃなくてどの声かなっていうクエスチョンだと思うんですけど、はい、この声は違うかもでもありそうなと、まあ杉岡和尚はこの声かもとか楽しんでます、横山のなんか入ってましたね、横山の、
そうですね、あの恥ずかしいやつ、
恥ずかしいやつが恥ずかしいやつっていうことですけど、まあその誰が誰をどれを言っているのかというのを、はい、ね、
申し上げておきましょう。
申し上げておきますか、はい、はい、どうぞ。
私は新しく録音しておりませんので。
ずっと使われて
これがヒントでございます。
あ、これ。私はちょっと新しいのを、
はい、
あの、会話をちょっとなんか録音されてまして。
録音されて。
はいはい。ちょっとあの、
会話以外にも。
ちょっとだけ入れましたけどね。
はい、私は一切今度は録音、
ね、
新しくしておりません。
そうですね。
前から一緒のが私です。
それだけ、この、何ですか、あの、重みがあるということで。ね、カイトさんの場合は
面倒くさかっただけ
で、よくやるのもまあ、
はい、私は新しく録音しました。それは
言えない、
言えない、
言えないでしょ。
よくやるの大好きです私、
ね。ありがとうございます。
うん、そうなんですよ。はい、ね、じゃあのまた後で流れると思います。
はい。
はい、まあいろいろと今日もたくさん行きたいと思いますけど、いろんなコーナーございます。ね、 まあ、今日、和尚さん聞いて、聞いてようが来ておりますので、
はいはい、
あ、ご紹介申し上げたいと、後ほど思いますけれども、はいはい、海田さんと私にご質問のある方はと、まあ、楽しい話の報告でも結構でございますので、どしどしお寄せくださいませ。リクエストコーナーを申しております。そして今月、月間テーマは海田さん。
はい。
はい、8月は
?8 月に伝えたいこと。
これですね、もう本当に8月に伝えたいこと。8月で伝えたいこと多いですよね、なんか知って
る、はい、だからまあテーマね。
ね、戦争のこともあり、はい、先祖のこともありと。はい、
そうです
ね。夏休みの思い出、はい、高校球児の思い出、はい、いろいろあります、これ。ね、横山もあると思いますけど、はい、ちょっと考えておいてください。
はい、
ね、そういういろいろ皆さんご投稿もしておりますけども、その宛先を横山の方からお願いします。
は
い、
番組ボンズカフェのコーナーの宛先、電話番号は 075-213-6455、075-213-6455、ファックス番号は 075-213-6433、075-213-6433、メールアドレスは bonz@radiocafe.jp、bonze@radiocafe.jp までお願いします。
はい、お待ちしております。ということで本日も素晴らしいゲストをお迎えしておりますけども、こちらの方は10時20分ぐらいにご登場いただこうと思っておりますけれども、はい、本日の1曲目いきたいと思います。
クレバフィーチャリング草野正宗で、クレバいいのに、
じゃなくて、
あ、ではなく、
はい、生放送の素晴らしいところでございますけどね、曲名が変わりました。はい、どうぞ。
京都三条もスターやんか。
京都三条ボンズカフェ、
京都三条ボンズカフェ、
京都三条ボンズカフェ。
あ、時代劇じゃなくて。
いや、もちろんあの時代劇ですよ。
はい。あ、そうなんですか。
はい、
すごいな、ボンズカフェ。
京都三条ボンズカフェの番組は正午野菜総本店と番組個人サポートの皆様のご協力でお送りしております。出演者自ら笑わせていただきましたというね、ジングルですね。
はい、
最後のフレーズがこう笑ってしまうんですけどね。
やったら長いですね。総出演で。
総出演ですね。これ、あの、最後のフレーズは笑わせてもらいますね、やっぱり。
うん、
ねえ。
はい、
めっちゃ すごいし、ね。
まあ、また聞いて、
まあ、また、あの、お便りいただいております。先ほどの続きでもあるんですけども、何社も名申し上げますと、ボンズカフェ大好きちゃん、ありがとうございます。はい、残暑お見舞い申し上げます。第3火曜日といえば、しんちゃんのコーナー、今回は何でしょうかという、先月はお手上げでした。見つからず、なんと一月が長かったこと、今夜は何？ラジオの前で早速メモしてますからね、よろしくということでございまして、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、今日は第3週目でから、いきます。
はい。
ね、いきますか。
いきましょうか。
はい。
はい、
しんちゃんのコーナー
読んだ？
今日はですね、
はい、
どんな本を、
はい、
海田さん、はい、
今日はちょっとあの後のね、
はい、
若干ゲストと関係
がありますか、はい、
今売れに売れているというか15万部突破っていうね、生物と無生物の間っていう、
はあ、
福岡先生が書かれた、はい、青山学院の今先生、
はい、
もともと京大の助教授だったんですけど、
はい、
もう文字通り生物と無生物の間、まあまあ、どこで区別するのか、
それはこれは僕たちのアンポンタの頭で分かる本なんでしょう。横山はこういうのは分かる人ですか。
分かる人、
あ、なんかムカつく言い方やな。
だからどこでだから区別するのかっていうね、
はあ、
なんか簡単なようでほんま難しいみたいです、はあ、学者さんに言わすと
でしょ、
うん、
ほらごらんなさい、あなたそれ分かるって言ったね、
あ、わからないです。
で、ここ間っていうことになって
ね。これどう難しいですよね。
例えば、はい、あの一番のが間のその存在がウイルスらしいんですけど。
ああ。
生き物って普通自己を複製するシステム、
はい、
自分のコピーできるね、
はい、
能力があるものを一応生物というふうに、
はい、
普通は考えるんですけ
ど。
ウイルスは自分ではコピーできないんですけど。取り付いて、
はい、
他のものに取り付くと増、ね、
増殖していく、
増殖していくという存在なので、
なるほど、
生物と言えれば言えるし、自分ではできないから生物ないとも言える。
あ、ちょうど間です、ね。
なんかその自己を複製するシステムという定義が、まあ、一般的なんですけど、それだけでは十分じゃないんじゃないかということで、この先生は生物ではないっていうふうに、ウイルスはね、おっしゃってるんですけど、そのまだ、だから結論が出てる、出てないみたいな。それぐらい我々はまあ簡単に生物とか無生物とか言ってますけど、
はい、
その間のとこもやっぱり全てあるんですよね。だけど植物と動物の間っていうのも本当は難しいみたいですよ。
あ、
難しいですよね、
はい、間みたいな生き物も
いますもんね。
いるから我々の中ではどっか境界がちゃんとあると思ってるんですけど、実はその間のとこ行くと結構なかったりするっていうのが
中学の理科では
ものの在り方で
動物と植物の違いから生物を学ぶっていう分かったつもりになってますね。
なるほど。
まあ一応だからその時々のこうレベルというかね、学ぶっていうのは一応そこの基準水準があることやから、はいはい、その時点ではその分かっていいと思うんですけど。
なるほど。
だからこれが結構そのどういうのかな、単なるこう学者さん、学者単なるっていうかそのただ学問の紹介じゃなくて結構読み物に、ね、なってるところがこんなにたくさんの人に読まれている理由だと思うんですけど、まあ、あの生物学の発展の過程をフィーズされながら、はい、その時その時のその人の、はい、まあ、個性とかね、発見者の個性とかね、ノーベル賞もらった人のその当時の、まあ、その人だけの手柄なのかどうかとか、
なるほど、
本当はいろんなことがあってその人が最後いいとこを取ったんじゃないかとか、うん、そんなことも含めて、
へえ、まあ、不明なことはまだまだあると
そうそうい
うことですよね。
ね、
うん、
でまあ結局その命を扱ってるから、その我々が物をこう切り張りして実験してそのなんかデータを得るということじゃなくて、
うん、
やっぱり生き物を取り扱ってそのとなんか自分が予想した結論はなかなか出にくいと。でもそこが生き物のすごいとこやと。
なるほど。
いうような話で最後終わってるんですけど、まあこれで完結じゃなくて、
はい、
もちろん後続いていくんだと思うんですけどね。結構まあ入門というか、我々が普通分かってると思ってることが実はあまり分かってないっていうところも、まだまだ、
ね。そうでしょうね、はいはい。まあなんかこれはですね、とても面白そうでございます。はい。はい。
で、あの、だから、これだけこう、はい、あれ、生きてるっていうことはずっと動き続けてるわけじゃないですか。
はい。
でも、バランス保ってますよね。これが当たり前だけど、だけど、なぜそういうことができるのか。一刻一刻、我々は変化し続けているのに、
はい。
なんとなく私は、まあ、まあ、いわゆる私であり続けてるわけじゃないですか。
はい。
当たり前ので、これも非常に本当は、全部分子とは入れ替わっていってるわけですよね。
はい。
自治国国と。つまり動的な平衡っていうのは難しくはそう言ったんですけど、はい、動きながら平衡を保っている、バランスを保っている、なぜそういうことができるのか、
はい、
というようなことを分かりやすくジグソーパズルを例にしてね、
なるほど、
もうつまり周りのものが決まってくる、そこにはまり込むものは決まっていくから、うん、結局その関係の中で動き続けてるから、結局は
それははまらないものはハマらないんですか、ね、
そうです。だからこううまいことそのハマるものが変化し続けながら、はい、あまりはめ合いながら動いていってるから、全体でしたらそこに微妙なこう緊張があったり、はいはいはい、でも緩やかなそのが統一というかな、うん、そういうのがあって動き続けてるんだという説明がね、我々素人なん
か、なるほど、で結構わかりやすい。これは北大にまあですか、生命とは何かっていうみたいになってますけど。これはそのこのジグソーパズルでいきますと、はい、そのまあ、例えばその生命のその終焉ですよね、ピリオドから先のことまでもう関連してくるんですか、それは。そのパズル的なことで言えばどうなんでしょうかね。それはもう生命の時間、生命、
あ、それはだから動いていくバランスが結局、はい、あの壊れた分だけ作られなくなれば、
はい、
それは死ぬしかない。
死ぬしかないですよね。だからなんかでもその死んだ先のなんかパズルを言う人がいるじゃないですか。
あ、それはないと思います。
あ、それはない。
科学の範囲ではないですよね。はい、本当は。
そうですよね。
自然科学のね。
はい。でもそれを、まあ最近は、まあ今年やかに番組になったりしますよね。
もちろんそうですね。そういうことは面白いですけど
ね。まあそれはそれでもうなんかもっとらしく言われたら、みんなそれにガーッと入っていくんですよね。でもこっちの方がはるかに僕は面白いと。
まあいろんな見方をされる方はあると思いますけど、あの読み物として、
はい。
一応面白いので。 一回は読んでみてください
。中井さん、もう一度ちょっとご紹介ください。
はい、講談社現代新書の福岡伸一先生の生物と無生物の間です、
はい、ぜひですね、またあの
読んでみて、
最寄りの書店、
また批判的に読まれる。
あ、なるほどなるほど。ボンズカフェ大好きちゃん、あの今月のおすすめ本は、はい、生物
もう読んでらっしゃるかもしれませんね。
あ、かもしれませんね、はい。もしまだでしたら一回チャレンジしてください。先月の音溜まってますよ、この方ね。
そうですね、
はいはいはい。ということで、
先月のお送りしてもいいんですけどね、
もう送ってあげてください。しんちゃんのこの本読んだでございます。
ありがとうございました。
そして、おしょうさん聞いてきております。
あ、はい、
はい。ちょっと会社さん読んでください、はいはい、
おしょうさん聞いて。子供の頃はエアコンなしで京都の夏乗り越えてたのが不思議なほどの最近の暑さです、はい、どこにいても暑い夏ですが、
はい、
友人と槍ヶ岳に登りましたと。北アルプスのね、
はい、
夜には恐ろしいほど明るい星空、
うん、
早朝は気温10度の中日の出を待ちました。羨ましいの10度。眼下には雲海、遠くに富士山が見えましたと、はい、絶好の日和やったんですね。
素晴らしいです。
で、穂高は知人がこよなく愛し繰り返し足を運んだ場所ですと、うん、その人は亡くなり唐沢に散骨されましたと、
はい、
穂高のとこの沢なんですけどね、唐沢に散骨されました、
はい、
おしょうさんは散骨についてどうお考えですか、
うん、
仏教を信じる身としてはやはりお墓に入りたいと思われますかと。
なるほど、
どうぞ。
私ですか、はい、私はもうそれはもうあの個人の自由でしょ、これは。その
そうですね、
あの散骨してって頼まれたら頼まれた側が散骨してあげなきゃいけません、
はい、
と思ってます。でご自身の側が大して意思がなかって、
ね、
語ることもなくポテンと言ったら、
ね、
送る側がしたいようにしたらいいと思いますよ。僕は自分はもうあの死んだら山に捨てろと言ってるんですよ。なんで鳥たちに食べてもらったり動物たちにもしばんでいただくと。
決まった山があるんですか。
そうして今探してますね。ダジギールの
ダジギール
そこ下へそこ運ぶまでにだいぶ痛むやろっていう話もあるんですけど、
チベットまで行くのは大変
です、ね。そうなんですよ。ラダックっていう山はね、いいですけどね。まあでもまあ、あの僕はまああまりそのカイザさん、
はい、
あれですよ、もう全くこれはあの自由だと思ってますね。
そうですね。
意外な展開で、あの墓に埋葬するとかの民間信仰の方が熱いでしょ。
そうです。
ね、
はい、
地域的な。
はい、
ですからそれがなんかいかにも仏教的なように思われちゃってるんですけど。
もともと日本人は遺体は捨ててたんですからね、
ね、はい。
そうなんです
ね。山の神に捧げるとか言
って。遺体のないところでお祈りはしてたん
です。じゃあいつからお墓に。
お骨とは別に。もう庶民が取り出したのは江戸時代になってからですから。
はあ、そういうふうにね、
はい、
でも僕あのちょっとまあ僕も年いきましたですかね、民間信仰のいいところもあるなっていう
ふうに
感じてるんですよ、
はい、
つまりそのなんてまたあのあれですけどちょっと語ってしまいますから発祥って言いますけど、はい、例えばその墓の周りに系統がバッといっぱい咲くじゃないですか、
はい、
よくお墓の墓地には、はい、であの系統の花が咲くのは自分のご先祖のその循環の巡りの中でまた命を吹き返してくれたなっていう喜びを感じたね、言ってそれをまた切ってこう飾ったりとか、
はい、
そういうなんていうのかな、一つの巡りを感じるっていうそういう原風景が好きなんですよ僕ね。
そういうのは昔から日本にはあるんですよね、
はい、ね、
だから千の風になる前から系統になってたんですね。
そうそうそう、なんか言ってよこれ。
いやまだ死んだ先のことなんて考えたことないんで、私はどうなるのかなと思いながら聞いてたんです。う
ん、でもなんかまああのまあこれについてはまたじっくり語りましょうよ。
はい、
いやというかあの面白話としてね。
はい、ね、
あのなんでこの人といつも会うねんっていう人とかね。
はい、
あの道端でばっかりいつも会う人が言うん
です
けど、
はいはいはい、
自分の生まれた時間帯のなんかあのたまたまの巡りっていう考える枠を超える時があるよね。なんでまたこの人に会おうかなとか、でも時々不思議でしゃあない時があるんですよ、うん、僕はさっきのパズルの話もそうなんですけど、
うん、
なんでこのよう会う人いますやん、
うん、そうです
ね、不思議やな思って、うん、たまたますぎるやろっていう、まあそんなことも含めて巡りですよ巡り、
はい、
それは昔牛の親子やったんですね、お仕事。
はい、
その方とか牛の親子やった
、はい、ああ、なるほど。
一つの会社。
そうそうそうそう。そういういろんな解釈がなんかいっぱい、
ね、物語があるんです
ね。はい。ということで、ありがとうございました。ちょっとラジオネームを書いていただいておりますけど。
私は槍ヶ岳から富士山が見えた方が羨ましかったですね。
あ、そうだね。で、カイザさん、これ、カイザさんのお考え方も先ほど一緒でいいんですかね。
はい、
大体ね、
はい
はい。皆さんのご自由であると。はい。
そうです、
はい、ということで、しんちゃんのこの本を読んだと、そしておしょうさん聞いてのご質問をお答えいたしました。本日2曲目いきたいと思いますけど。はい。
クレバーフィーチャリング草野正宗で。
はい。2曲目ですけど、はい。
コキアで。
はい、そうですね。
すいません。曲名を。
なかなか曲が出ませんので、つなげたいと思います。今日はですね、
あ、すいません。
これですね。
はい、
そうです。入りましたか？あ、行きましょう。
すいません、行きましょう。はい、
京都三条ボンズカフェ。この番組は正月安さを本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。今日は曲間違えすぎ、
本当にごめんなさい。
もうだけど、もしもう今日はもう始末紹介で、もうどうもリスナーの皆さん申し訳ございません。
申し訳ございません。
生放送の壊す、これ
もう絶対間違えません。
これね、ネットで流れるとき編集されて訂正されると思ったら大きな間違いですよ、これ。ここでコメント入れとこう。
もう絶対に間違えないと約束します。
よろしくお願いします。さあ、そしてですね、伝えたいことをちょっといただいております。私ではのままですけど、役者&スターはあまりプライベートなことはテレビや週刊誌に載らないようにしてほしいな。心に残る役が事件やバラエティ番組に出るととてもイメージが狂ってしまうと。まあ、俳優さんがね、バラエティ番組出すぎやと言うたんですよ。ね、もうそれ昔はあんまり出なかった。銀幕のスターなんて言いましてね。銀幕のスターって、また言い方が僕も古いですけど。まあ、わかるでしょ、言ってること。ね。最近はバラエティに出てですね、ちょっとコメンテーターしたりなんかとかいろいろあるじゃないですか。
イメージが、
イメージがね、もうそれはどうかなという、ね、してほしいなという、無理な思いかもしれませんけど、なんかそれを伝えたいと言っております。はい。そして、京都三条ボンズカフェ、目玉コーナーをやってみました。
はい。
もう今日もですね、このコーナーなくしてはこの番組は成立しませんということで、もうこのスタジオがもう熱気ムンムン。熱気もんもん息苦しくなっておりますけど、行きたいと思います。おたけびがございます。おたけび、
はい、
おたけび行きますので、はい、皆さんご協力を。それぞれの人生にまた見よーりー。本当にもうこのコーナーでも毎週勉強させて、今日も素晴らしいゲストに来ていただいておりますので、ご紹介申し上げたいと思います。よろしくお願いします。
京都大学人文科学研究所と、大学院生命科学研究科の加藤和人さんと、研究室の皆さんをゲストにお迎えしています。
よろしくお願いします。
お願いします。
夜遅くにどうも、お疲れのところありがとうございます。もう本当にもう、その V で一気でございます。もう。
予算入ってます。
予算入りましたね。加藤先生、こんばんは。よろしくお願いします。
お願いします。
そして森田さんと、
はい、
ね、もう一方。
川上さん。
川です、川上さん、
はい。よろしくお願いします。
まさひろさん。
はい、まさひろです。
はい、よろしくお願いします。で、皆さん本当に夜遅くにありがとうございます。はい。なんかちょっと舌噛みそうな、先生の
文章、ね。ありますね。最近大学のそういう名前、長い
こと ある
ばっかりでね。
もう長いですね。もうちょっと簡単に言うたら何やったんですか？
簡単に言うたら、
バーンと簡単に言
ってしまうと。生命科学っていうのがあるんですよね。
はい。はい、
それも簡単じゃないかもしれないですけど、生命科学と社会をつなぐという仕事をしています。
これがすごいですね。もうこの生命科学と社会をつなぐっていう、もう僕のボンクラの頭でもうどないしようもないんですけど、今日よろしくお願いします。いろいろご教授いただけると、
はいはい。
そして森田さんはその先生の研究室の、
はい、研究室の学生で、
はい、
成人2年の森田と申します。
森田さん、森田花子さん、法華経の経ですね。そんなは自分の経、
どっかにつながり、
ああ、そうそう。森田花子さん、はい、ありがとうございます。そして、ね、正弘さん、正弘さんよく覚えてますね。
研究員やってます、
はい、
川上です。
川上さん、どうも。
よろしくお願いします。
今日はありがとうございます。いろいろ教えてくださいますということで、はい。で、今日は特に、まあ海田さんが。ね、このお三方、まあ、特に加藤先生はじめ研究室の皆さんなんですけど、はい、ご紹介いただいたのは、
はい
はい、
加藤先生とは割と昔から付き合いがあったんですけど、
はい、
しばらくちょっと途絶え
そうですね、お会いすることが少なかった
んです、ね、ああ、そうなかったんです、お互い忙しいので、はい、
あの今回ちょっとお寺でね、うん、先生を中心にというか、うん、今日来てらっしゃるメンバーを中心に、はい、小さな写真展っていうのが
小さな写真展
開かれることになりました。そのこともあって来ていただきました。
なるほど。この小さな写真展なんですけども、あの小さな写真この落とした写真が小さいとかちゃうんですね。どういうものですかこれ。
写真は小さくなります
。写真はでかい、引き伸ばした。
でかい、まあちゃんと見えるもの
が、はい、
ありますが、
はい。これはどういった写真展なんですか。
電子顕微鏡の写真を、はい、展示します。
あ、なるほど。電子顕微鏡っていうとものすごい荒れちゃいますの、その細かい、もうなんか。そう
です。電子顕微鏡のっていうか電子顕微鏡で撮った写真なんですけど。
はいはいはい。例えばどんな、まあ、目玉としては森田さん、
はい、麹カビとか、はい、あのその小さなものですね、海洋プランクトンとか、
はい、
あの発酵に関わる酵母菌とか、
あ、
植物のおしべめしべ、花粉、それから、はい、あの染色体とかそういった小さなものを電子顕微鏡で捉えた写真を展示します。
そうですか、
はい、
なんかさっき横山がね、
はい、
普通の顕微鏡を考えて 20×20 倍ぐらいですかとか言ってましたけど、とんでもない数字ですね。
はい、はい、電子顕微鏡自体はあの原子とか分子まで捉えられることができるものなんですけど、うん、まあ、今回はそこまで小さなものじゃなくて生き物の形を捉えた写真ということで、
なるほど、
まあ、目に見えないものを
思
いっきり拡大して見せるっていう、ね、
うわ、面白そうです、
ね、面白そうです、
ね、このツルツルした頭を電子顕微鏡したら、やっぱりこう当時の皮膚の傷だらけが見えるんですかね、会社。
見てほしい、
見てほしくないですね。
もう、
なるほど。
花粉とかね、花粉とかメシベとかね、綺麗ですよ。
あ、そうですね。
見てみたいな。
あ、横山も見てみたいですか。
はい。
どんな一番みたいですか。
もう例えばその自分の体の部分のどこかを拡大して見てみたい。で、その形が綺麗だったりしたら。
特にどこみたいですか。
何にしようかな。
何にしようかなって。あの昔ミクロの景色って映画ありましたよね。
あ、ね、体の中入ってくやつ、
ね。体の中入ってくやつ。あれ面白い、
ね。面白いね。血管の中こう入ってく
る。もうあれで、ね、あんなのできたらあれ病気治しにね、いっぱいいけるもんね。うん、
そうですね。まあ今やいろんなことが分かってきてますからね、はいはい、ミクロの世界でね、まあ、そういうのの一つの側面を今回見ていただくっていう。
これ何点ほど写真としては出てるんですか。
あ、
30点、ね、30点、はい、おー、でもそれあの、まあ、写真としてまあね、さあの行かれた方は見るんですけど、それ研究されたりその電子顕微鏡でご覧になっていると、その世界の中に自分が入っていくわけですよね、前から。
そうです ね、まあ、そういうところも、まあ感じてほしいっていうか、その研究をやってる現場っていうのは、はい、そういうものを見てそこに何があるんかっていうのを、まあ、分析するっていうこともあるけど、うん、同時にその感じてるんですね。
あ、
うん、だから、まあ、ちょっと生き物の研究っていうのは不思議なところがありますね、やっぱり。
でもそれをずっと引いていくと私が掘るわけですもんね。ね、で一番最初に見た映像が例えばあの水虫菌やったらね、例えば
なんでそういうことに行くんですか。
いやいや、よう CM で出てきますよ、なんかあのなんとかブロック言うて、ね、そこずーっと引いていったら大人の足やったりするわけですからね。まあ言うた
ら、ね、そうだからずーっとこう寄っていくと、細胞があって、
はい、
でその細胞の中にはあのいわゆる分子 DNA とかタンパク質とかそういういろんな小さいものが入ってるわけですね、
はいはい、
今回はそこまで見た写真はないんだけども、はい、まあ、そういうものが集まって私たちの体ができていると。
なるほど。
でそういうのをどんなものが集まってどんな風にできているのかっていうのは今どんどん研究が進んでいるわけですよね。
わ、はい、かります、うん、もう私もこのアンポンタンの僕でもですね、自分私って私は私というすごい奴らが私と言わしてると思っているので。
ああ、そうですね、ね、だからその
私というまですごい時間かかってると思ってるんですよ。
DNA っていう話がね、よ、流行りの、まあ、流行りというかよくご存知の、よく聞くっていう言い方したらいいかもしれないけど、はい、それはそれぞれ私たちがこう両親からもらってきてる、
うん、
両親はまたその両親からもらってきてる、それがちょっとずつちょっとずつ組み合わせが変わってきて、
はい、
ね、ずーっ とやってて、ね、今ここに私がいる。
そうなんですよね。
生き物を全部たどると30、まあ、数億年前まで行ってるわけ、はい
は
い、
そうですよね。
繋がってるっていうのは不思議な感覚です。
早く多くの人が気づかなきゃいけませんよね。人間、まあ、なかなか難しいんですかね。
お釈迦さんは昔から気づいてはったり、
そういうことですよね。
よう言う話なんですけども、
なんか自分の体をあなたもね、横山も電子顕微鏡で見たいって言ってましたけど、
はい、
これすごいビローンとこう地面にビローンって広がっていくものに変えてしまうと、これも地面と、まあ、自然と全部つながってるわけですもんね。
そうそうそう、
そういうことでしょ
う、うん、
たまたま個体としてこの人間という形を保ってますけども、もう紐を解けばなんか全部つながっている中グループの一つかなっていう気はしてるんですけどね。
どうなんでしょう。話がだんだん大きくなってきた。
あ、みんな変えましょう。すみません、僕、まあ、自分が細胞ちゃん大好きなんですよ、自分の、
はい、
ですから一回も頼んでへんのにね、一回も頼んでへんのに自分の内臓が仕事しません。一回でも頼んだかっちゅうんだけど、一、ね、回も頼んでへんのにちゃんと血はここに流しとかね、菌が入ると白血球が増えたとか、もう頼むのせんのに、でも頼むのせえへんのにちゃんと動くように仕事してることに、まあ、日々感謝なんですよ、私は。はい、これありがたいなと。こいつが一つ嫌や、もう私この仕事するの嫌や言うたら困るわけじゃないですか。しちゃいますかね。
そうね。まあそういう、どう言ったらいいかな、そういう生き物の世界を見てください。
はい。
写真展で。
そういうことですよね。
はい。
そのずっとこう、元を見れるという。
そう。杉若さんの細胞の写真はないかもしれないけども。
はい、見たい。いや、ところで、まあ、もともと、まあ、そういう小さい写真展というのを、まあ、何回もしてはるんですか、これ。何回目ですか、
今回2回目で、1回目は、
はい、
東京で。
あ、そうですか。
はい、
東京、いつだったんですか。
1月20日に。
今年の。
はい、今年の1月20日に。
それもやっぱ大盛況で。
はい、200名、1日の開催だったんですけど、200名ほど。
あ、そうですか。で、この2回目は、カイテさんの、
はい、
お姉さんです。
はい。
これまたいろんな人が足を運ばれると思いますけどね。
そうですね、また違った方々が来てくださるんじゃないかと。
そうですよね、
楽しみにしているんですけども。
加藤さんなんか、
うん、はい、1回目はね、
はい、
日本科学未来館ってとこでやったんですけど、
は
あ
は
あ
はい、
そこは科学館なんで、
はい、
やっぱりその科学に興味ある人とか、あ、そういう場所だったんですけど、はいはい、でも今回は法然院っていうお寺でまた違う、
う
ん、
そうです
よね、全然科学とかあまり知らない人とかも結構来られるところなんで、
はいはいはい、なるほど、
そういうところでできるっていうのはすごく楽しみですね。
あ、
そうですね、まあ、科学館じゃないようなところでやりたいという話はして、
はい、
じゃあどうしようかっていう話をだいぶしたんですけど、
はい、
なかなかすぐに居場所が思い浮かばなくて、はいはい、いろいろこう考えてるうちに、まあ、突然梶田さんのことを思い出したというか、
そうなんですね、忘れようもで忘れられへん
です
か。いや、いい意味で、いい意味で、
困った時のみたいな。
そうですか。
じゃあでもこれはやっぱりね、いいじゃないですかね。
ありがとう、
はい、
この頃外国人もうちね多いですから、慣れたのが、
指示がない哲学の道からずっとね、
いろんな方にご覧いただけると思う。
それは
京都にいるとね、お寺ってすごい短いから、はい、我々はそこまで思ってなかったんだけど、こう話を聞いた人がびっくりしはりますね。
あ、
お寺でやるんですか。
あ、なるほど。
法然院でやるんですか。
はい、うん、同じ電子顕微鏡写真でも、
はい、
別のところでやるのと、そのすごく雰囲気のいいお寺で、
はい、
今回開催させていただくので、
なるほど、
はい、ちょっと落ち着いて何か考えながらじっくり見ていただけたらなと思います。
はい、
基本的には美しいものですか、これは。グロテスクなものもありますか。
いや、まあ人によってどうかわからないですけど、基本的に形が綺麗だなと思うような写真を集めてみました。
例えば森田さんが、
はい、
その辺集めてきたんで、綺麗、はい、だと、彼女が綺麗だと思うものを、
はい、いろんな研究者の方にご協力いただきながら、
なるほど、
あんまりグロテスクなものをクローズアップしたっていうのは、まあ、 ないですね。そういうのもやってみたいと思う人もいるかもしれないですけど。
や
っぱり。
それは、なんかやってほしいですよね。なんか、
点やりましょう。
これはこれに見えますけど。
そうそう。
ね。
綺麗にちゃうよ。実はこういうもの
です、ね。そうそうそう、ね。よ、パッと写真見たら、あの、チャリみたいに見えるんですけど、実を言うと、ミクロの世界のなんか違う細胞やったりね、とかいう、なんかそんな。あったりとか、でも森田さんのセンスで今回選ばれてるという。
高校まあね、
ね、
女子学生ですし、
あなるほど。
その辺は私の研究室ではそれぞれの学生が自分の個性を発揮するっていうことをすごい考えてます。
なるほどなるほど。
あんまりこうこうしなさいっていうことは言わない。
ああそうですか。
今回は森田の好みでやるというところが、好みっていうかまあ思いというかね、そういう感じですね。
なるほどね。あの森田さんとか川上さんはそういう、まあ、先生に疲れていろいろ細かい研究をされてると思うんですけど、それまあ、率直な感想も面白い世界ですか、そのミクロの世界というか、その、もうすぐこの細かい小さな世界はどんな感じですか、率直な意見として。
ね、
はい、
今はあまり顕微鏡とか覗く機会ないんですけど、
はい、
まあ、昔実験してた時とか、
ええ、
卵子をね、
はい、
哺乳類の卵子とかを僕は見てたんですけど、はい、でも卵子ってこうみんな想像するかどうか分かんないですけど、
ええ、
やっぱり一つ一つ違うんですよね。でそれをこうずっと見てるとなんかその綺麗だったりっていうのもあるし、なんか不思議だなと思うこともあるし、でそれがこう将来大きくなって生まれてくるんかと思うと、はい、すごくいろいろ考えることがありました。
いやそれはそうですよね。何億個の精子君たちがね、おにょおにょおにょおにょって頑張ってね、一匹しか生き残らないわけですからね、生まれたらね、やることになってますな。
そこにやっぱりね、僕が言うのもなんですけども、
こ
う今川上が言ったことすごい面白くて大事なことで、
はい、
科学って皆さん思うとなんか非常に硬いものに思うんですけど、そうじゃなくて、
はいはい、
現場でやってる人っていうのはもっとなんかこうまあちょっと言葉 が陳腐ですけど、
はい、
豊かな世界というか、こう自然の凄さというか、はい、そういうものに触れてるんですよね、
は
い、今彼が言ったやっぱりそういう面白さっていうかなんか凄さっていうかいうのを彼見てたと思うんですけど、まあそれがそれぞれの場所にいろいろあるわけです。工事カビの研究を言うてもやっぱりなんかそういうものがきっとあってね、
は
い、それがその一つの写真にこう凝縮されているところがあるんですよ。
まあ、
写真だけ見てもそれは全て語られるわけじゃないんだけど、
はい、
そういう営みがあってそういう写真が生まれてくるわけですね。
なるほどね、
うん、まあ、そういうその研究者の体験みたいなものをこう感じ取ってほしいっていうのはは
い、
あるよね。
そうです
ね。ああ、森田さんもそうですか、やっぱりその、うん、
見るっていうことをよく彼女は言うんですけども、
はい、ああ、
はい、
どうぞ、
はい、見るっていうことを、
はい、
研究者の方々も最初から何か分かっているものを何か見ていたりするというわけでもなくて、
はい、
分からないことを見て何か情報を得て調べていこうとするときにすごくもうずっとそればっかり見続けているとその中で何か違いとか分かってくるようなことがあると思うんですけど、
はい、
はい、そういうのを、まあ、写真、今回写真の展示ということで少しでも何か伝えられたらなと思います。なるほどね、はい、
いやいや本当にはなんか僕らはこう表面上の世界だけでね、過ごしてしまってるんですけど、やっぱそのずーっと辿っていったその、細かい世界、元の世界っていうか、その世界のことをちょっと垣間見ると、この写真展で随分興味湧いたり、関心を持ったり、改めて見直したりっていうことを経験できるっていうことですよね。
まあそんな風になればいいなって思って、まあ、作ってるんです
よね。なるほど。そしてその最終日には、さらに小さな鑑賞会という
、一応写真展は8月24日から
24日から、
はい、
本年さんで、
はい、
9月2日まで、
はい、
開催されて、
はい、10時から午後4時まで、
そして9月2日、あ、そうですね、それは10時から4時までで、はい、入場無料、
はい、
はい、そしてその最終日の9月2日の1時からお昼の1時から3時まで、これはその小さな鑑賞会ということで、
はい、
これどんなことをされるんですか、加賀美さん。
はい。ですね、
はい、
まあ、その先もおっしゃ、言ってたんですけど、
はい、
写真を見るっていうのは、
はい、
こういろんな見方がきっとあると思うんですね。
はい、
で、今回、ゲストに、写真家の方と、
はい、
あと実際今回展示する写真を撮られた、
はい、
研究者の方と、
はい、
あと梶田さんと来てもらって、
なるほど、
そこでトークセッションという形で、そのどうみんながどういうふうに写真を見たかとか、
はい、
どういうふうに見えたかっていうことをお互いこう、まあ、披露してもらって、
はい、
でその写真をまず見るっていうことがどういうことなのかっていうのをみんなで考えたりとか、じっくり見ることでまた見方がそれぞれ違うと思うんですね。それを共有して、でお互いなんか考えてることっていうのを、
はい、
まあ喋ってもらって、
うん、
でその生き物とかがどう生き物のことを考えてもらえたらなっていうふうに思っています。
はあ、梶田さんもこれはコメントされると。
そうですよね。例えば美術展とか行ってもね、
はい、
何十枚も絵があって、私はこれが好きだっていうことになるでしょ、
はい、
当たり前のですけど、なぜ私はこれを好きなのかっていうことは本当は説明できないですよね。
ああ、なるほど。
でもそれは私が好きだっていうためには、うん、私の全人生がかかってたり、ちょっとしたら生まれる前からの
それが
かかってたりするかもしれないわけじゃないですか。すごいな。親のね、子供とかね。
これは小さな鑑賞会って大きな鑑賞会
芸能界ですね。見ることって非常に不思議だと思うんです
けど、ね、ね、その辺のね、ちょっとことまだ、うん、ちょっと後半で加藤先生にお聞きしたいと思います。一曲ね、曲を持ってきていただきました。
京都は三条のボンズカフェからお送りしております。
京都三条ボンズカフェ。この番組は消防熱愛総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。
本日はゲストに京都大学人文科学研究所と大学院生命科学研究科の加藤和人さんと研究室の皆さんをお迎えしています。
はい、ということで、すごい興味深いお話を前半にしていただいたわけでございますけれども、そこで加藤先生、まあ、こういう研究ずっとされているというか、まあ、いろんな、まあ、専門分野、まあ、広がりは多々あると思うんですけども、
ね、非常になんか広いですね、はい、大体人文研と人文科学研究所と生命科学研究科両方が何か入っているとは、よく分かりません。
すごいですね。そして社会の
両方に研究室があるんですよね。
はい。
まあ、もともと僕はいわゆる生命科学の実験をして、研究をして論文を書くというのをやってたんですけど、
はい、
ちょっと気が多いもんで、その社会的なことが好きなんですね。
はいはい、
人間が社会を作る
って、はい、
でそういうことも一緒にやりたいなと思っているときに、まあ、そういう社会をつなぐという仕事をさせてもらえることになって、
なるほど、はい、
それは大阪高槻の生命史研究館というところで仕事をさせてもらうことがあって、
はい、
それ以来、まあ、そこで梶田さんに初めて出会ったんですけど、ま
あ、
以来そういう仕事をして、
はい、
で今ではそれを兄弟でやらせてもらっているということ
なん
ですね。だからつなぐって言っても、その科学そのものをこう今回の写真展のようにつなぐということもありますし、
はい、
あとちょっとまあ難しい話ですけど、その科学政策っていって、
ええ、
科学の研究をどういうふうに進めていったらいいのかなっていうのを考えるっていうようなこともやっていて、はいはいはい、そういうことを研究テーマにしている大学院生もいます。
なるほど、
そういうのはもうちょっと理屈っぽい仕事を研究をしているんですけども、まあ、それはそれで少しすごく大事だし、まあ、全部面白いですわ。
なるほど、
いろんな若者がやってきて、 いろんなこと
になる。そこでその加藤研究室ですけどね、
ええ、
今その先生の研究室には何人ほど、その
15人ぐらいいます、
ね、ああ、そのうちの今日森田さんとか、
そうですね、2人だけです。
加賀美さんお二人、
ぜひぜひ残りもここへ出してやって
ください。ああ本当にね、まだ新しいなんか取り組もはったら、ぜひ。
文学部から来てる学生もいますし、
はあ、
それから農学部から来たり、
へ、
まあ、理学部からもちろん来ますし、文と理療法から来てですね、
へ、
でこういうコミュニケーションっていうんだけど、それのプロジェクトを作る人もいれば、
はあ、
まあ、もうちょっと調査研究みたいなのもやっている
。なるほど。それこそまさにそれぞれの皆さん、ね、構成、こう組み合わせが、
そうですね。
ね、
ええ、
まあ、でもなかなか大学に余裕が、ね、なくなってこられて、すぐにこう成果を出さなくちゃいけないとかいうことがありすぎたりはしませんか、先生の研究室。お金を持ってくるために、
まあ、 そこら辺は頑張ってうまくやるというか、そのちゃんと小さなことでもちゃんとやってますって言わなあかんのは辛いところはありますけど ね、
非常に私も外野で聞くばっかりですけど、こんなことで日本の研究は進むんだろうかみたいな話ばっかり聞きますよ。
それはあるかもしれませんね。
まあでも兄弟っていうのはね、良くも悪くもほっといてくれるところもあるんですよ。まあ勝手にせえみたいなところも一応あるので、まあ一応今でも変な人いっぱいいます。ちなみにそんなの一つやと。
あ、なるほど。森田さん、川上さんにお聞きしますけど、加藤先生は、まあ、どんな、まあ、その研究室ではもう先生なんですか。
加藤ファミリーのパパっていう感じです
かね。やっぱり頼りがいがある。はい、
そうですね、
厳しいですか、やっぱり。
いや、厳しい、まあ、厳しい時は厳しく、ああ優しい時は優しくという感じですね。
なるほど。加賀さん、どうですか。
いや、その通りだと思います。
そうですか。
はい、研究室のパパ。
大変ですよね、十何人。
15人を
引き継いで。そうですよね。いやいや、すごい。
だけど、やっぱり育っていくのは面白いですね。まあ、言うても、まあ、まだ始まってね、3、4年目なんですよ。
はあ、
こういうふうにたくさんの人と一緒にやるようになったの。
あ、そうですか。
これからが楽しみっていう感じかな。
なるほど。先生も若いですもんね。
まあ、まあ、見た目より実は若くないという話もあるんですけど。
いや、見た目も若いし、でもまあ、
この分野のパイオニア的な。
ねえ、本当に若いのすごいなっていう。
楽しいですからね。
なるほど。
いや、もちろんしんどいことはいっぱいあるんやけど、
うん、
いっぱいありますよ。いっぱいあるんやけど、新しいものが生まれてくるっていうのは、それは楽しいですね。
なるほど。
人間としてが生まれるっていうのもあるし、中身が、中身としてもそうやしね。
まあ、しかし、まだまだいっぱい解明しなければならないことはあると思いますから、ね、それにこう、いつも着手していけるきっかけをなんか見出していくのも面白いし、なんかそれに着手しだして、どんどんどんどんはまり込んでいくのも楽しいやろうと思うんですけど、これ今後、なんか先生、なんかこれについてやってみようかなと思う。
だから皆さんご存知のように、はい、今日はあんまり出ませんでしたけど、いわゆる生命科学、遺伝子の研究とか、はい、クローンとか、いろんなことが、どんどんどんどん研究されていて、
はい、
で、研究するばっかりじゃなくて、要するに解明するばっかりじゃなくて、社会の中でそういうものをどういうふうに生かしていくかとか、
はい、
みんなでそれについて考えるとか、
はい、
その科学者じゃない人も一緒に考えるとか、そういうことがこれからすごく大事になるから、
あ、
まあ、それはあんまりこう肩肘張るんじゃなくて、
はい、
楽しみながら、写真展なんかでこういう感じで楽しむことも含めて、みんなで科学を育てるっていう、そういう社会になるために、
なるほど、
ね、まあ、僕らもその一つの仕事をしたいし、はい、まあ、皆さんも一緒にやっていけたらなと、まあ、それが我々の一番大きな目標ですね。
なるほど。もうなんか、今後楽しみですけども。
まあ、
はい、
一緒によろしくね。
いや、
ちょっと今優等生的に言いましたけど、本当はすごい大変なん で、
そうです、
ね、ぜひ一緒によろしくお願いします。
はい、いや、本当に今日はお忙しい中ありがとうございました。もうぜひ皆さん、リスナーの皆さんもこの8月24日から9月2日の間に小さな写真展法然院さんに足を運んでいただきたいと思いますけど、
よろしくお願いします。
本日お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゲストは
京都大学人文科学研究所と大学院生命科学研究科の加藤和人さんと研究室の皆さんをゲストにお迎えしました。
ありがとうございました。ね、加藤さん、
はい、
また面白いことやりますね、法然さん、
まあ、来ていただいたら今の皆様にも
お会
いいただく、
ね、あの人が森田さんやみたいな、ね、花子さんやみたいな、
はい、
あの人が川上さんやみたいな、
はい、
加藤先生どの人やみたいな、あてっこするとか
ね。若そうやけど若くないかもしれないっていう。
男前でいらっしゃいますからね。加藤先生は私とそう変わらないですね。ちょっと大きいこと言いましたけど、はい、私もおっさん、おっさんですから。ね、はい、加藤さん、加藤先生もおっさんということです。
どういうく
くり？どういうくくり？ところで、加藤さん、
はい、
今、ファクス来ました。
はいはい、
早速明日本屋さん行きますということで。はい。
もう生で聞いて。
素晴らしい。千葉県からファクス来ました。ね、そして、やっぱり先月の本読みたいですということで、
はい、
ボンズカフェ大好きちゃんからいただきました。はい。
はい、そしてですね、
はい、送ってあげてください。
はい、
そして今日、プチアクション。
プチ
アクション。
プチアクション。
今日、ジングル飛ばしますけど、どうですか今日、横山、プチアクションは。
そうですね。今日のプチアクションは。
そうですねって。決まってるちゃうんかい。そうですねって。今から考えてくれるか。
いいですね。
8月18日の、この前の土曜日に。
何ですか
鴨川、今出川の、ちょっと南に行ったところに。
はい。
で、カモシネマというイベントは。
やってましたね。
知ってありますか？
知ってますよ、私は。映画好きの杉原君としては。
そうです。
はい。
鴨川の川辺で。
まあ言ったら、野外上映会ですよね。
そうです、そうです、そうです。
簡単に言うと。
それに行ってきて。
おう、よかったですか？
はい。もう、星空がすごい綺麗で、その日。
そして、
うん。夏の夜が涼しくて。
なんちゃそ。いや、涼しい。その環境はよく伝わりました。
うん、暑かったもんね。
あの日は暑かった。
そうなんですよ。で
土曜日ね。
涼しくて、うん。
はい。
で、いい映画を大勢で見て。
何人ぐらい入、まあ、野外ですから。
多分300人ぐらいはいたと思う。
すごいですね。
はい。
何やってました、その日は。
フラガール。
あ、フラガールを。
はい。
で、これ毎月なんですか、これから。
いや、1年に1回。
1年に1回
多分来年だと思うんです
けど。あら、まあ、せっかくそんな大盛況なのに。
はい。
もっとやらなくっちゃ。
なんか赤字みたいで、
赤字みたい
が主催していて。
あ、そうか。それはちょっと応援しなくっちゃ。
そうなんですよ。
そこはまあ、もう、呼ばれて飛び出す。じゃん。カイトさん出ていかはりますね。カイトさん。
なんか、このイベントを開催しようと思った、その、関西の広告連盟ですね。
はいはい。
その人たちにすごい情熱を感じて、
うん、なるほど、
すごいいいイベントだったんで、
なるほどね、
関西学生広告連盟、
はい、なんか大学別に広告研究会っていうのがあって、その広告研究会の人たちが、
はい、
の関西の人たちが集まって主催してるイベント
で、でも広告取るのは下手で赤字やったって、
そう、
そういうことですね、
どういうことやん。
でもまあこれでもなんか昔ね、カジュさんのドライビングシアターとか行ってね、
はいはい、
アメリカなんかでちょっとこうデートを誘うのに良かったりなんかして、カモシネマ行かへんみたいな、ちょっといいかもしれませんね、これ。
虫に噛まれなかった。
ああ、
か
ゆ
っ。虫はいませんでした。
あ、そうですか。で
もまあこれも怪しいね、ちょっと。
怪しいですか。
うん、
まあまあでもまあね、
虫がいてこそのやっぱり、
これ秋なんかいいと思うんですけどね。
はい、あ、そうです
ね。ということで、
はい、
はい、わかりました。また来週も頑張りたいと思いますけど、来週ライブですね、公開ライブ8時半から、ぜひお越しくださいませ。
三
方
康ですか。
あ、そうですか、はい。京都三条ボンズカフェはこの番組が将軍八田市の総本店と番組個人サポートの皆さんのご協力でお送りいたしました。杉若エリオでした。
横山でした。
印象でした。
おやすみなさい。